皆さん、おはようございます。12月10日の私術礼拝説教、これから始めさせていただきます。今日は、アドベントの、第2の、私術であります。先週から、ろうそくに、一本一本、火を灯しながら、クリスマスまで、歩んでまいります。今日は第2のろうそくが、灯されました。今日与えられております聖書は、旧約聖書イザヤ書の59章の、1節以下であります。59章の、16節であります。主は人一人いないのを見、取りなす人がいないのを驚かれた。主の救いは主の御腕により、主を支えるのは主の恵みの御業。このように記されております。クリスマスは主イエスキリストが来られたことを喜ぶ時です。そのキリストが人間の側の力が尽きたために、神様御自ら行動された出来事として語られたと聖書は言っております。この世の中にこの悪が蔓延して、しかもそれを憂えたり取りなしたりする人がいないのをご覧になって、神様ご自身が行動を起こされるとイザヤは予言したわけです。その予言のなったのがクリスマスであると聖書は告げております。イザヤの言葉はこのバビロン捕囚からの帰還がなされました紀元前530年頃を、背景と、しているわけであります。イザヤは国を滅ぼされて、人々はバビロンに奴隷として連れて行かれました。苦しい50年を、過ごしました。そして、解放の時が来たのですが、先週イザヤ書の52章から、聞きましたようにですね、住み慣れた土地を離れることに躊躇したわけであります。しかしこの約束の土地エルサレムに戻ったわけであります。ところがどうもこの帰還してみますと、この主の平和、神の都と言われたこのエルサレムの町はですね、見る影もなく荒れ果てていたわけです。で、自分たちが飼って、親が住んでいたような家もですね、この異邦人が、住んでいたわけです。それでもですね、彼らは勇気を振り起こしまして、この畑に、すきや桑を入れてですね、そして、神殿の再建に、取り掛かったわけであります。しかしですね、神殿を再建しようにも、材料もですね、お金もままならない状態だったようです。で、神殿のこの土台はですね、築かれたんですが、やがて、工事は中断してしまうと。で、再開のめども立たなかったわけです。そこにもう激しい飢饉が襲いかかったと言われています。人々はですね、この生きるのが精一杯の暮らしに、追い込まれていた世情があったようです。せっかくこの国に帰ってきたのに、現実の生活はですね、本当に、彼らの期待を裏切りまして、本当に 希望が持てない状況になってしまった。で、彼らはですね、の喜びは冷めてつぶやき始めるわけです。主の手が短くて私たちを救えないのではないか。しかし主の耳が鈍くて私たちの声が聞こえないのではないかと、という民の嘆きがあったわけです。まあですね、イスラエルの歴史、出エジプト記の歴史ですね、せっかく奴隷の身分から、救い出されて、エジプトを脱出できた。しかしですね、砂漠をさまよいうちに、本当にですね、奴隷の身分であったらエジプトにいた時には肉鍋も食べられたじゃないかというようなですね、不満を漏らすようなこともあったと、同じようなことがまた、繰り返されているわけですね。で、イザヤはですね、言うわけです。今日の59章の1節から2節。主の手が短くて救えないのではないと。主の耳が鈍くて聞こえないのでもない。むしろお前たちの悪が、神とお前たちとの間を隔て、お前たちの神罪が神の御顔を隠させ、お前たちに耳を傾けられるのを妨げていると言ってるんです。お前たちはうまくいかないと全てを神様のせいにすると。しかし神様を責めるのではなくて、自分を振り返れと言ってるわけです。まあね、本当に確かにね、きちっと、自分を見つめることが大事なんですよ。そこをお前たちはやってないと言っても、ね、59章の、12節からですね、15節ですね、ここをちょっと、読みたいんですが、その前に59章12節ですが、お前に私たちの背きの罪は重く、私たち自身の罪が不利な証言をする。背きの罪は私たちと共にあり、私たちは自分の咎を知っていると言ってるんですよ。正義が退いて公平が損なわれたのは私たちの罪、咎のためなんだと言ってます。それを悔いことなく、神様が悪い、社会が悪いと不平ばかりをつぶやく。あなたは平和を神に祈ろうともしないし、虐げられている人のために取り出そうともしないじゃないか。59章15節。主は正義の行われていないことを見られたと。それは主の御目に悪と映ったとあります。人間ならばですね、このような社会は捨てる、あなた方は救いようがない、だから見捨てると。しかし私たちの神は違うんです。神様は言われます。あなた方は救いようがないと。あなた方は自分で自分を救えない、だから私自身が行動すると言ってんです。人間にこう絶望された神様はですね、御自らが動かれると言ってるんだ。59章の20節です。主は贖う者としてシオンに来られる。ヤコブのうちの罪を悔い改める者のもとに来ると主は言われる。悔い改める者のところに来ると主は言われる。主は悔い改める者のもとに来るんだとイザヤは予言しています。その予言がなったのが主イエス・キリストのご降誕ということであります。主イエス・キリストがはですね、このベツレヘムでお生まれになりました。そしてナザレでお育ちになりました。その故郷のナザレの街道で 宣教を開始したわけであります。その時のことがルカによる福音書4章18節から21節新約聖書の108ページにですね、記されております。主の霊が私の上におられる貧しい人に福音を告げ知らせるために主が私に油を注がれたからである。主が私を使わされたのは囚われている人に解放を、目の見えない人に視力の回復を告げ、圧迫されている人を自由にし、主の恵みの年を告げるためである。イエスは巻物を巻き、係の者に返して席に座られた。街道にいるすべての人の目がイエスに注がれていたと。そこでイエスは、この聖書の言葉は今日あなた方が耳にした時実現したと話し始められたと記されております。主イエスがですね、この引用されましたのは、今日読んでいただいたイザヤ書、59章の後の61章の言葉です。イザヤの時代はですね、本当に前途に本当に希望がなかったわけです。社会には希望がない時ですね、この人々の考えることは自分のことだけなの、自分の幸せ、自分さえ良ければいいという、そういう人って今でもいますよね。隣人あるいは友人がの体調が不良だとか言ってもほとんど関心を示さない。長い間付き合ってきた友人、少し老いてきてね、動きが鈍くなったらもう見向きもしなくなる、そんな人っているわけですよ。自分のことだけです。自分のだけは生き残って良い暮らしをしたいんだ。だから富んでるものとか力のあるものはですね、その富や力を使ってさらに貪ろうとするわけです。孤児とかこの独り身の人は虐げられている。神様の支配などどこにも感じられない。その中でイザヤはですね、神様が直接行動されるとのその言葉を聞いたわけですよ。神様がメシアを使わしてこの世を改めてくださるんだと、そのような幻を見たわけです。その幻がですね、このイザヤ書の61章の、で記されている、予言であるわけであります。主は私に油を注ぎ、主なる神の霊が私を捕らえた。私を使わして貧しい人に良い知らせを伝えさせるために、打ち砕かれた心を包み、囚われた人には自由を、つながれている人には解放を告知させるために、主が恵みをお与えになる年、私たちの神が報復される日を告知して、嘆いている人々を慰め、シオンのゆえに嘆いている人々に灰に変えて冠をかぶらせ、嘆きに変えて喜びの交友を、暗い心に変えて賛美の心を衣をまとわせるために、彼らは主が輝きを表すために植えられた正義のカシの木と呼ばれると予言を始めるわけですね。イザヤ書の皆さん61章、またですねこれをまた読んでいただきたいと思います。その幻をですね、この見たもですね、ナザレで育ったこのイエスもですねご覧になられたわけです。自分がメシアとして性別されて世に使わされたことを確信されたんです。 ですから主イエスは宣教の始めにですね、この故郷ナザレの街道でイザヤ書を、読まれたわけです。主の霊が私の上におられる、貧しい人に福音を告げ知らせるために主が私に油を注がれたからであると言っています。そして言われました、この言葉は今日あなた方が耳にした時実現した、私がそのメシアであるというですね、イエスは言ってるわけですよ。この主イエスの時代、このイザヤから500年ほど後のことですね、紀元ですよ。その主イエスの時代もまた希望の持てない時代だった。ユダヤはですね、本当にこのローマの植民地であって、ローマとまたローマがこう任命するこの領主の両方にですね、税金を納めなきゃならなかったんですよね。本当に大変な時代だったと思います。税金を払えない人はですね、その奥さんとかお子さんを売るようなこともあったと言われてます。またそれでも 払わなければ、投獄されてですね、でいろいろな重労働も課せられたと思うんですね。で人々はですね、この小作人として働いて、地主にこの収穫の半分以上を取られていたわけです。本当に飢饉の時は大勢の人が亡くなった。豊作の時でもですね、食べるのがやっとの生活だったと言われています。病気にかかれば、本当にこの頃は、この時代は薬もそんな大したものはないわけですよ。ですから治療も受けられません。ですからこの時代はですね、イエスの時代、本当に平均寿命がもう30年から、40年も満たないような、そういうですね時代だったと言われています。ですからですね、目が見えない人とか嘆き悲しむ苦しい時代の状態の人が多かったと思います。人々はですね、このメシアが、救い主がやってくる、やがて来るんだと、で生活が良くなるということを待ち望んでいたわけです。その人々に主イエスは言われました、私がそのメシアであると、あなた方の救いは今日、今日私の言葉を耳にした時に なったんだと言われました。神様が行動されて救い主が生まれた、世の中は変わっていきました。しかし人々はですね、言うんです、何も変わってないじゃないかと、私たちはイザヤの時代と同じ状況にいるんじゃないかと、イエスの時代と何が違うのかと、そのようにしか思えないような現実が今でもあるわけですよ。ロシアによるウクライナへの侵攻、パレスチナへのあのイスラエルの侵攻、本当にですね、暗闇の中、世界情勢に本当に暗い影があって混沌としているわけです。現代の日本を見ましてもですね、同じじゃないでしょうか。政治家は本当に国政を歪めていますよね。大変なことをむさぼってるわけですよ。財政は本当に破綻状況にあるわけですよ。医療費とか年金の保険料は上がっていきます。生活は苦しくなってます。学校にもですね、適応できない子どもたちが本当に不登校になっていきます。就職できない若者は家に閉じこもってしまう。 未来に希望は持てなくて自殺していく人もいます。主イエス・キリストが来られたのに世の中は何も変わってないじゃないかと、イエスの時代も彼らはつぶやきました。今もそうなんですよ。主の手が短くて私たちを救えないんじゃないか、主の耳が鈍くて私たちの声が聞こえないんじゃないかと、そういうような思いが蔓延してくるわけです。しかしですね、もうこうしたですねつぶやきは私たちはですね逃れなければならないと思うんですよ。この世界は根本から変わらなければならないと思います。前にもお話ししましたけども、ゲルト大戦ですね、このイエス運動の社会学という本を、まあ、書いてますけども、イエスが来られて何が変わったのかということなんですが、こう言ってるんですね。イエスは愛と和解のビジョンを説かれたと。少数の人がこのビジョンを受け入れイエスのために死んでいったと。その後もこのビジョンは繰り返し繰り返し燃え上がった。幾人かのキリストにある愚者がこのビジョンに従って生きたと、記しています。このキリストにある愚者が起こされたと、それが最大の変化だと大戦は言ってるんです。このキリストにある愚者とはですね、世の中が悪い、社会が悪いと不平不満ばかし言うのではなくて、自分たちには何ができるんだと、どうすればキリストが来られた恵みにお答えすることができるかを考えて実行する人たちなんですね。まあ、具体的に言うならばですね、まず最初はイエスの弟子たちでした。イエスの復活を十字架と復活をした人たちは知った人たちはですね、あ、これをみんなにこの喜びを伝えていこうと、まず初代の人たちが伝えていったわけですよ。それで教会ができたわけですよ。さらにそこから初代教会からそれがローマに伝わっていった、そして世界に伝わっていったわけですよ。そういう実行していった人たちがいたから今教会もあるわけです。なかなかでもできるものじゃありません。しかしキリストの愛のですね、今それをね、私たちは実行できるかが問われてるんじゃないんでしょうか。例えばね、このまあ皆さんいろんな差別がありますよね。差別問題、教会の中にも差別問題がある。あるいは例えばあのイエスの時代にもありました、あの雷病ですよね。本当に顔の形も崩れていったり、手足が切り落とされていく、そういう中でも微笑んでですね過ごしている人たちもいるわけです。本当にね、そういう人たちの苦労を思うとね、本当に神様はどこに行ってしまったんだろうと言いたくもなる。しかしもう一度そこからですね、その苦痛の胸からね、そういう人たちの痛みを分かち合っていこうと、祈っていこうと、そういう思いを持って立ち上がってた人っていっぱいいるわけですよ。あの、私も行ってきましたけど、岡山の長島の教会ですね。本当に皆さん、この重い皮膚病と戦っておられる人たちがとお会いしてきましたけど、本当にそうなんですよ。 祈り、そういう苦痛の中からも本当にですね、一生懸命に祈って生活されている人たちがいらっしゃいました。なぜこのような雷病のような忌まわしい病気があるのか分かりません。本当に雷病がこの肉を溶かして骨を溶かして最後には亡くなる、そういう病であって、でまたこれは伝染病だからということで人々からもう意味を嫌われてましたね。えでも信仰の薄いものだと神様の平安がどこにあるのかと思ってしまう。でもですね、そのような方々にご自身の生涯を捧げる人もおられるんですよ。そういう方たちに寄り添ってですね、看病に当たってる、看護に当たってる人たちも大勢おられる。私はね、この人たちこそ大仙はが言うような、この私はあまり好きじゃない言葉なんですが、キリストにある愚者ですね。要するに熱心なキリスト者、キリスト者と共に生きる人だと私は言いたいです。神に取り出しの祈りをする人たちなんですよ。私たちもね、本当に社会が悪いとか世の中が悪いとか不平不満をもうね言うのをやめようと思います。政治が悪いとかね、まずはキリストにある愚者になりたいと。自分にできることを、何ができるかをまずは学んでですね、そこから新たに出発をしていかなきゃいけないんじゃないかと私は思うんです。神様が直接行いされて行為されてキリストが来られました。私たちもキリストに従う者としてですね、神様から性別されて、そしてこの世に使わされた存在なんです。私たちは今日ですね、この59章20節、主は贖う者としてシオンに来られ、ヤコブのうちの罪を悔い改め、悔いる者のもとに来ると主が言われているのを聞きました。アドベントの期間はですね、悔い改めのために私たちに与えられている期間なんですよ。神様と向き合っていく、この世界と向き合っていく、そして自分自身ともしっかりと向き合っていかなければならないんじゃないかと思います。そのようにして私たちはこの世界の人々の隣人となって主イエスの愛にお応えするものと変えられていく、そのようにして歩んでまいりたいと願うものであります。どうかクリスマスの恵みが皆さんに豊かにありますようにお祈りしております。祈りましょう。神様、アドベントの第二の手術、御言葉に聞くことができまして感謝いたします。主は悔い改める者のに来ると今日は聞きました。まさにともしますと、私たちは傲慢になりがちな私たちであります。どうかお許しください。どうかあなたの恩愛を多くの方々に分かち合いながら実践していくことができますように、主よ導いてください。願いと感謝、主イエスキリストの名により御前にお捧げいたします。アーメン。